スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
それでですね、はい、キュリオシティの、まあ、いや、オポチュニティとか、スピリットとかって、まあ、羽のように広げた太陽電池がすごく特徴的ですけど、
うん、
キュリオシティって太陽電池が、まあ、パッと見ないんですよね。
うん、
はい、まあ、普通の白い車体がドンとあるだけで、じゃあ、その、電源はどうしてるんだろうってなるんですけど、
うん、
まあ、電源はいわゆるその、原子力電池を搭載してますね、後ろの方に、
うん。
後ろの方に四角い箱で囲われたケースがあるんですけど、
うん、
ちょっと後ろの上の方にちょっと斜めに出っ張ってる感じのところですよね。
突き出しているところの、なんかちょこんと上の方に角度をつけたところに、箱のようなものがパカってついてるんですけど、
うん、
これは中心部の中にある、その円筒形の部分に、中にプルトニウムが入ってるんですね。
うん、
これは、そのプルトニウム238っていう同位体の、プルトニウムなんですけど、これは、原子力発電所とか、核兵器とかに使われている、うん、そのプルトニウム239っていうのとはちょっと性質の違うプルトニウムで、うん、まあ、同じプルトニウムなんですけど、の何が違う、まあ大雑把に何が違うかといえば、放射線を一定時間ごとに出す量がはるかにこっちの方が大きいんですね、
うん、
普通のその原発とかで使うプルトニウム239っていうのは、その放射線を出してある一定の量があって、その放射線を出して半分の量になるまでのいわゆる半減期っていうものが大体まあ2万4000年ほどかかるんですけど、
うん、
この探査機に使われているプルトニウム238は大体84年しかないんですね。
うん、
半分になる時間が、2万4000年に対して、80年しかないので、その分、その、同じ時間で見たときに、出てくる放射線の量っていうのが放射能って言いますかね。
うん、
その放射線を出すその放射能がすごく強い大きな、
うん、
物質なんです。うん、じゃあ、そういう。
300倍ある感じなんですか？
そうですね。だから、うん、短時間に、たくさん、エネルギーをバーッと出してるっていうことですね。他の、まあ、プルトニウムの他の種類のプルトニウムに比べるとってことですね。
はい。その、まあ、かなり強力なエネルギーを出すので、
うん、
強力って言いますか、大量のエネルギーを出すので、そのエネルギーって何になるかっていうと、まあ、熱になっちゃうんですね。崩壊熱って呼ばれるものなんですけど、
うん、
なので、このプルトニウムをドスって置いとくだけで、まあ、何十年間もずっとひたすら熱を出し続けるっていう、
うん、
何もしなくても、その物質としての特性で、もうひたすらその放射線を弱い 放射線と一緒にその熱が出てくるっていうのが、
うん、
このプルトニウムの特徴なんですけど、その熱をですね、
うん、
大体その中で数百度程度、
うん、
400、500度ぐらいになるんですけど、
うん、
それに対して火星の外気って、まあ、高温度が高くても、まあ、マイナス数度程度、
うん、
寒いとマイナス数十度程度まで下がってしまうんで、温度差がすごくあるんですね、外と中で、
うん、はい、
その温度差を利用した発電を行っているんですよ。だから、その原子力発電所みたいに、その原子炉で、
うん、
核反応を起こして、その時の熱で水を沸かして、タービンを回してっていうような、そういう、中でそういう、サイクルが発生しているわけではなくて、ただ単にその放射性物質が、その物質の特徴として熱を出し続ける。
うんうん、
例えば、まあ、福島原発とかでちょっと原子炉は停止しているのに、熱が発生し続けて、
うん、
まあ、炉心が溶けてしまったっていう事故がありましたけど、
うん
うん、まあ、あれ、原理としては、あれを利用しているという。
そうですね。まあ、プルトニウムがあるからといって、その、いわゆる強い力による核分裂とかそういうものが起きてるわけじゃなくて、
そうですね。
まあ、弱い力の、放出である、いわゆる放射性崩壊がどんどんどんどん起きてくので、
はい、
エネルギーが放出されると。だいたい239の場合、1kg あたり、540W ぐらい、だいたい熱を出すという数字がありますね。
8ですね。8だと、
238だったですね。失礼。8だと。
はい、 238だとだいたい、まあ、1キロで、540ワットぐらいの熱量として出るので、
うん、
その熱を、熱電変換素子っていうものがあるんですけど、うん、
熱電素子ですね、はい。
板の、まあ、板のようなものがあって、片方を加熱して片方を冷却すると、まあ、その時熱が移動するので、
はい、
その熱が移動するときに、その電子の流れが、まあ、起きて、ちょっとま、その半導体のことはちょっと難しくて、ちょっとよくわかんないんですけど、それが起きることで、うん、電気を発生させることができるっていう。それが、
詳しくは、はい、ゼーベック効果っていうので、ググっていただければ、ね、詳しいの出ますんで、はい、種類の違う物質の間に、熱を加えることによって、その、熱によるその電子の移動能力が違うんで、それで、その間に電圧が発生して電気が起きますという、まあ、簡単に言ってしまうとそういう原理ですね。はい。
そうですね。はい。そうすると、ちょっと疑問に思ったんですけど、地球上で作ってる時からもう熱かったわけなんですか、その電池は。
そうですね。
そうです。
へー。
止められないんで。
キッチンみたいにオンオフができないので、ひたすら、はい、熱いので、例えばまあこういう、うん、まあ特殊な物質でもあるので、まあ取り扱いをやっているのは、まあアメリカの、まあかつて、原爆の開発とかも行っていた、うん、まあロスアラモス国立研究所とか、
うん、
そういう核兵器開発関係のところの研究所が、まあ平和利用の一つの方法として、うん、まあこういったプルトニウムを、宇宙探査に利用しようということで、
うん、
まあ、1960年代ぐらいから、まあ、開発が始まったのが、まあ、その原子力電池です。
うん、
ちょうど、キュリオシティの、着陸した、2012年の時点で、世界初の原子力電池が1962年に打ち上げられていたので、まあ、ちょうど原子力電池50周年の日に、
うん、
まあ、見事、まあ、火星に原子力電池の探査機が置いてあったわけなんですけれども、うん、なので、この、いわゆるそのゼーベック効果を利用した、放射性物質との、発する熱との温度差を使うっていう点では、まあ、その、いわゆる原子炉とは、まあ、全く別のシステムなんですけれども、まあ、それゆえに、まあ、やっぱり、それだけ、出力は、それこまで大きいものではないので、あと、やっぱり、その、熱の温度差でゼーベック効果を利用して電気を起こす、効率っていうのがあまり良くないので、だいたいまあ 10% 程度って言われているので、
うんう
ん、なので1kg のプルトニウムを例えば利用した場合、だいたいその 540W の熱は出るんですけど、
うん、
電気として取り出す場合にはだいたいまあ 50W 前後にまで下がってしまって、
うんうん、
で、この、キュリオシティのその RTG、原子力電池にはまあ数キログラムのプルトニウムが搭載されていて、そこからのまあ熱をうまく利用している。少ないながらもまあ探査機を動かすには十分の百数十ワットの電力を、現在でまあ140ワットぐらいの電力を得ることができます。十、
うんう
ん、何年経ってもまあ大体100ワットぐらいの出力は出すことができるんで、
う
ん、
そうですね。まあ、半減期80何年ですからね。まあ探査機が普通、まあ寿命長くたって10年、20年ぐらいじゃ十分な熱量を発生し続けるはずですよね。
そうですね。
まあ徐々にね、徐々にこう、もうもちろん減ってくるんでしょうけど。
まあこういった発電機のまあ特徴としては、まあ可動部がない。要はプロトニウムがドスッと入ってて、
うん、
その周りをそのゼーベック効果を起こすその、うん、熱電変換素子が覆っていて、
うん、
で、できるだけ外気との温度差を作るためのフィンが、冷却用のフィンがついていて、
うん、
っていう形状になっているので、まあ可動部品が一切ない。ということで、信頼性が非常に高いんですね。
うん、
すごく頑丈で、かつ長持ちする、安定した電力源ということで。
う
ん、例えば、
ね、
はい、スピリットとか、オポチュニティでは、太陽電池だったじゃないですか。
はい。はい、
なので、やっぱり夜になると電気が起こせないですし、まあ、冬とか砂嵐が来ると、発電量がいちいちちょっと下がってしまって、まあ、ちょっとその場体で運用に制約が出てしまった。
そうですね。まあ、もちろん、もともとが運用期間が数ヶ月だったから
な
ん
でしょう
け
ど、ね、
それ
もあって、
ね、
はい。
冬を越すにはね、熱源がなきゃいけないんだけど、
はい。
ね、太陽電池じゃバッテリーも限界があるし、
はい。
ね、その場合、この原子力電池持っていけばずっとほかほかと、
そうですね、
カイロみたいなのをずっとお尻にくっつけてるようなもんだから、どっちかというと熱捨ててるわけですからね、十分な熱が供給できると。
で、太陽電池とは違って、まあ一つもう一つアドバンテージがあるのが、まあひたすら熱を出し続けるっていうことなんですね。うん、原子力電池の周りにこの左右にこうなんか板みたいな箱のようなもので覆われてると思うんですけど、うん、この箱は実は熱交換器になっているんですね。
はいはい。
要はそのプルトニウムの熱が、電気に変換されずに外に捨てられる分があるんですけど、うん、それをその外側のケースで覆うことで、ケースで覆って、そこにこのパイプを通して、中にその冷媒を流すんですね、うん。
はいはい。
そうしてその冷媒を車内に持っていくと、車内に熱を伝えることができるんで、
うん、
まあ要は、原子力エアコンみたいなものが、そういうものとして活用することができるので、車体のその、温度調整にも、この原子力電池の熱が利用されているっていうことで、うん、はい。そうすると、余分な電気をその保温用のヒーターに回す必要もないので、
そうですよね、電力がね。
そうですね。
無駄なく使えるんですよね。
はい。宇宙探査機にその原子力電池を搭載する意味っていうのは、まあ、環境によらず、安定した電力を供給できるっていう点に加えて、まあ、その宇宙機の、温度を適切に保つための、その保温用の熱制御システムとしても機能することができるっていうのが、大きい特徴ですね。
うんうん、
単にその熱制御システム、熱制御、その探査機を保温するという意味だけで、そのプルトニウムが利用された例っていうのはあって、
うん、
例えばソジャーナとかオポチュニティとスピリットにも、数グラム、本当に少ない量なんですけど、うん、車輪の部分とか、そういう重要な部分に、その保温用ということで、プルトニウム若干搭載されていて、これは発電用で、発電用ではないんですけど、うん、まあ単にそのプルトニウムの発する熱を利用して、
はい、
まあ、熱提供を行おうという、うんうん、探査機を適温に保とうとすることができる、うん、っていうのは、まあ、その宇宙機にとって非常に重要なことでもあるので、まあ、その原子力電池を、まあ、キュリオシティが搭載しているのは、まあ、長期のミッションで、たくさんの電力を使う観測機器を動かしつつ、長い間の観測ができるっていうことで採用されるようになりましたね。
うん、
他にもまあ、原子力電池を積んだ探査機といえばまあ、ボイジャーに、一つ前だと、パイオニア、今だと、あと、カシーニに、それからユリシーズっていう太陽探査機なんかもあって、
はい、
あとは、そうですね、ニューホライズンズが今、名誉星に使ってますけど、
ね、はい、
まあ本当に穴まったりまで行ってしまうと原子力電池じゃないとどうしようもないので、
うん、そうですね。
例えば、日本、ジャクサが計画しているソーラー電力セール機によっては、
はい、
非常に大きな太陽電池を展開することで木星まで行っても探査機を動かすだけの電力を確保できるっていうことを目指してますし、今木星に向かっている NASA の探査機、ジュノーも、あれも、木星探査機としては初めて原子力電池ではなく太陽電池を搭載することで、
うん、
まあ原子力電池を使用しない。
そうですね。
探査機として打ち上げられた。
それから相当でかいですよね。ジュノーは、
ね。19メートルとかありますからね。
3枚。
それが、ついつかものすごい巨大になってしまうっていうので、やっぱりある程度の小型、うん、コンパクトに収めようと思ったら、まあ原子力電池が必要なのかなと思う点でもいます。まあ、木星まではまあ、その、大型の、
なんとか、うん、
高性能、太陽電池もやっぱり高性能化しているので、うん、
はいはい、
はい、木星までとかの間は全然大丈夫なんですけど、ただ、土星とか、
うん、それより先の外惑星ですよね。
そこまでの探査をやろうと思うと、まあもう原子力しか選択肢がないっていうのがもう現状なので、
うん、
でやっぱりその日本でもまあちょっと難しいところではあるんですけど、その原子力電池を利用した惑星探査が将来できればなというふうには考えていますね。
うん、まあ原子炉とかもね、宇宙原子炉とかも研究はやってますとかね、挨拶行った時にね、まあ一応まあやるかどうかは別して研究はやってますよって話は、ね、
そうです、
伺いますけどね。
宇宙原子炉としてはまあ1970年代ぐらいからソ連が、はい、海洋観測衛星
で、そうですね、レゲンダシステムの、
そうですね、ミサイル巡洋艦から発射された対艦ミサイルの中間誘導用に、
そうですね、
使
これはプロトンロケットの回で、レゲンダシステム打ち上げた話してますので、ちょっと詳しくは多分そっちの方で、
はい、
やってますんで、
まあそういった宇宙用原子炉っていうのもまあやっぱり地上用の原子炉ともかなり構造が違って、うん、燃料がかなり濃い燃料を使っている、
うん、
核兵器並みにまあ高濃縮の燃料を使うことで、まあ原子炉をまあ小型化することにしている、うんうんうん、 とか、まあ、いろんな工夫があって。なので、まあ、そういう将来に向けて、まあ、原子炉を使うと、やっぱり原子力電池とは比較にならないぐらいの高エネルギーを得ることができるので、
うん、
場合によっては、まあ、その、はやぶさに搭載されたイオンエンジンのような、
はい、
あの原子炉や、まあ、その原子力電池の発展型の、
そうですね。
を利用、搭載することで、まあ、あの、原子力による電気推進が可能、将来になるんじゃないかなとは思ってるんですけど。
ね、あの、NASA がね、あの、よく発表してる、あの、火星の有人、宇宙船ですか？
はい。
うん。あの、まあ、今、片道行こうとか、そういう、あの、今の技術の話じゃなくて、まあ、将来的にその、3ヶ月ぐらいで、短期間で飛んでこうっていうやつは、大体原子炉で電気推進ですよね。
そうですね。原子炉で電気推進か、原子炉に直接水素を
、ね、吹いて、はい、
熱核エンジンといいますか、そういう、まあ、原子力推進、うん、あの原子力による推進力の確保、
うん、
これはもちろんそのやっぱりその電源系としても利用できますし、まあ、熱制御にももちろん使用できるということで、まあ、原子力技術を、まあ、宇宙機に応用することで、まあ、やっぱりあの、うん、これまでとは全く違う、まあ、革新的な宇宙機がまあできるんじゃないかなっていうのが、やっぱり強く思いますね。
まあ地上でのね、あの、原子力のどうするかって話は、まあ今、まあ論議を呼んでるところですけど、まあ、宇宙機というね、あの宇宙空間でその探査機を飛ばすとか、そういうあの特殊な用途に限って考えれば、やはり捨てがたい、魅力があるってことですよね。ただやっぱり打ち上げの時、まあ実際にあの打ち上げ失敗して落っこってきた電池もありますしね。
いますね。
やっぱその辺はやっぱり、それなりのリスクはやっぱり、
そうです。ただ、あの、落っこちてきた原子力電池で、まあ、そのままプルトニウムが拡散してしまったっていうことはあったんですけど、それはやっぱりその、局所的に、高濃度に汚染してしまうっていうのを防ぐために、あえて、あの、航空で、あの、大気圏の上層部で、完全に燃え尽きさせてしまうことで、はい、まあ、要は、広いところを詰めてしまおうっていう考えだったんですけど、まあ、それもまあ、正直まあ大丈夫な方法では一つではあるんですけど、まあやっぱり撒き散らすのは良くないっていうことで、
うんうん、
あの、それから、まあそれ1960年ぐらいの事故だったんですけど、
そうですね。はいはい。
それ以降の原子力電池っていうのは、あの全部耐熱シールドで覆われているようになっているので、
うん、
あの、まあロケットが爆発したり、万が一その大気圏に再突入してしまった場合でもまあ十分耐えられるだけの、
うん、
まあ、電池の容器がまあ、はやぶさの再突入カプセルみたいになっているので、
うんうん、
リスクという面ではまあ十分に考慮されているのかなとは考えてますね。うん、実際にその内部の構造図を見る限り、何重にもそのシールドがしっかり密閉もされてますし、
そうですね。はい。
実際にそのいう対策を施した原子力電池が落っこちてきたこともあるんですけど、それもまあ、プルトニウムが全く漏れることもなく、回収して再利用したっていう、うん、逸話もあるぐらいですから、
うん、そうですね。はい。アメリカのやつ、ソ連、ロシアのマーズ96がちょっと行方不明になってますけど。
あれは、
それぐらいですね。
機体ものとも行方不明になって、一体どこに消えたんだろうって感じですけど、
うん、
まあ、ちゃんと設計されていれば、まあ、はい、あの、シールドは保たれたまんま、
はい、
あと半分どんどん、
そうですね。
減衰を待つだけかなという感じなんですけど。
そうですね。まあ、逆に言うとね、あの、反撃早いですからね。
そうですね。うん、放射能はもちろん強力ですけど、あの、まあ、触れさえしなければ、もう80何年で半分になるってことなので、
うん、
なのでプルトニウムを打ち上げるっていう点では、まあ、宇宙用原子炉を使う面でもやっぱりウランやプルトニウムがそういうのを上げることにはなると思うんですけど、うん、やっぱりそこら辺もまあもっと理解が進んでいけばいいかなと思いますね。有人ロケットとかの安全基準であれば、
うん、
大丈夫かなという思う面もあるんですけど。
まあやっぱり外宇宙探査となると、当面はもうこれ以外の手段はない、
ね。そうですね。
当面はですね。
まあ本当に物理的にそれ以外無理っていうのが、
うん、
なんとも言い方の、仕方のないところでもあるんですけど、やっぱりまあその原子力を使うことによるまあメリットや魅力っていうのはすごくあると思うので、
うん、
まあやっぱりあの、ゆっくりででもまあ日本でもまあそういう面でまあ原子力の新しい可能性として方法としてまああの、検討されていけばなっていうふうにはやっぱり思いますね。
そうですね。
ヨーロッパの方でも一応あのアメリシウムっていう物質を使った原子力電池が検討されてたりとかするので、うんうん、 なので、まあ、一つはまあ、そういう、余ってしまったプルトニウムって言いますか、核廃棄物のうち、核分裂はするけど、通常の原子炉ではあまり使わないので、まあ、核燃料として使えないことないんですけど、その、原子炉で使えないので、ゴミになってしまっている。めんどくさい核廃棄物になってしまっている、その物質を、まあ、原子力電池にするっていう方法もないことはないので、例えば、アメリシウムなんかはそういう例の一つですし、半減期がある程度短くて、それなりのエネルギーを出すっていう物質なので、なんで、まあ、言っちゃえば、まあ、その、放射性廃棄物の一部を、まあ、宇宙に放り投げて何とかしてしまうっていう方法にもなるんじゃないかなっていうふうには、まあ、ちょっと、まあ、さすがにそんなに大量に持っていくわけでもないので、
そうですね。
知れてるとはな、知れた量ではあると思うんですけど、うん、まあ、の方法の一つとしてあるんじゃないかなとは思います。
このプルトニウム238を使っている今のアメリカとかの原子力電池のこの238はあれですよね。もうこのために生産されたものですよね。
そうですね。
おまけで出てきたんじゃなくて。
そうですね。最初はまあ、計画として、まあ、プルトニウム239と238って、まあ、その同位体で、うん、まあ、質量数が一つしか変わらないんですけど、実際作るとなると方法が全然違って、うん、例えば、プルトニウム239は、まあ、ウラン238に中性子を、
うん、
原子炉等で照射することで作られるんですけど、プルトニウム238の場合は、使用済み燃料から取り出したネプツニウムっていう物質に中性子線を当てることで作られるので、うん、同じプルトニウムでもその作り方が若干違うっていうことがあるので、うん、
専用の高速中性子の炉に入れて専用生産してたんですよね。
高速中性子、
高速中性子炉じゃなくて、
はい、高速中性子使っちゃうと核分裂
しちゃうんで、ね、すいません、はい。
一応熱中性子を出す、重水炉とか、あとは、ものすごいその、中性子密度の高い原子炉。
はいはい。
オークリッジ国立研究所の、HFIR っていう原子炉があるんですけど、はい、これは世界でも、最もその、原子炉内で、その、発生の、原子炉内に存在しうる中性子の量が非常に多い、
うんうん、
中性子の海が非常に濃い、原子炉なんですけど、こういうところに、まあ、その、ネプツニウムとか、その、元々になる物質を総化しておくと、まあ、数ヶ月、まあ、ものによっては数年で、うん、まあ、プルトニウム238が生産できるっていうことがありますね。うん、昔はその核兵器生産用の重水炉っていうタイプの原子炉で作られてたんですけど、まあ、核兵器削減条約とか、ね、の影響でそういう核施設がどんどん閉鎖されてしまったので、まあ、ちょっとこの間までアメリカがプルトニウム足りないって言ってて、
うん、そうですね、
宇宙探査用のキュリオシティのプルトニウムも一部はロシアからわざわざ。
そうですね。ロシアから買ったって言ってましたもんね。
そうですね。うん、わざわざそうやって取り寄せないといけないぐらいの状況なので、だったんですけど、ついこの間、その、今まで作っていた重水炉に代わって、その先ほどの HFIR っていう、
はいはいはい、
特殊なその研究用の原子炉なんですけど、
はいはい、
そこで、生産するメドがついたということで、
はいはい、
まあ少なくともまああと数年で、まあ原子力電池1基分のプルトニウム、再度生産できるんじゃないかっていうことで、まあ見事、プルトニウム再生産のメドが。
再生産ですね。
そうか。ついたってことで、一安心ですね。
なるほど。あ、私これを見て勘違いしたのか。高中性子即同位体原子炉だから、これとちょっと高速とちょっと読み間違えたんで、それであれですね、HFIR ですね、はい、オークリッジ国立研究所。はい、昔はサドベリーという、まあ通称サドベリーというところに、サバンナリバーサイトか。
ああ
サバンナリバーサイトですね。
すね、
まあとこの K という重水炉、ね、リアクターで、重水炉でやってたんだけど、
はい、
まあ、20年ぶりに。まあ結局ね、今までは前作ったもののストックと、あと、まあロシアから買ったんだけど、もうロシアもね、ロシアも、去年ぐらいでしたっけ、ロシアももうアメリカに売らないよっていう話が出て、で、アメリカもじゃあどうしようかって話だったんですよね。
まあやっぱりその原子炉によって特性がやっぱりあるので、今までその重水炉で作れてたから、他の原子炉でも作れるって、うん、どれぐらいの頻度でどれぐらいの同位体の比率で作れるかっていうのも、やっぱり何回かテストしないといけないので、それで結構まあ時間がかかっちゃったんですけど、うんうんうんうん、
なるほど。
まあ、やっぱりそういう意味では、まあ一度その失われかけた技術が、 また取り戻すには時間がかかるんだなっていう、
ああ、そうですよね。
例の一つかなと思って、ただまあ今回はちゃんとその再生産の目処がついたってことで、まあ一つまあ安心したかなっていうところではあるんですけど、
うん、
実際その原子力電池が、の用のプルトニウムが使えなかったという理由で、ちょっと見送りになったりしたミッションがやっぱり NASA の方でもいくつかあるみたいで、
あ、
ジュノーも本当は最初は原子力電池で行く予定だったみたいな話を。
うん、そうですよね。確か、うん、そう聞いてます。うん、ちょうど物がなかった時期に計画されたやつなんで、
そうですね。う
ん、頑張ってソーラーパネルで行こうという。
もうあとキュリオシティ分しかないってなって、
うん、
なので、まあ、やっぱりその宇宙開発においてその原子力の技術っていうのがもっとま、しっかりと、世界中でもま、広まっていけばいいなというふうにはやっぱり思います、ね。
うん、
やっぱりそのアメリカだけとかロシアだけってなっていると、みんな成果も持っていかれちゃうっていうのと、
うん、
それにやっぱりその生産拠点の問題です。やっぱりどっか一個止まっちゃうと世界中どこでも手に入れなくなってしまうっていうのは、
うん、
やっぱりそれはやってる本人たちにとってもやっぱり不安な点ではありますし、
うん、
やっぱりアメリカはまだそのロシアから輸入できただけ、
そうですね、
まあ、
よかった。
なんとかキュリオシティも上げれる分だけは確保できたっていうのは、まあ不幸中の幸いだったかなというのが。
ロシアがもう売らないよと言った、そのバックグラウンドはちょっと私は承知してないんですけど、まあそれは生産しないっていうことですかね。どうですかね。
あのあたりの核施設とかでは、一応まだ結構の、例えばまあ、プルトニウム生産炉みたいな、
そのはいはい、
いわゆるその、同位体生産炉は結構まだ、発電用としての意味もあるので、
う
ん、向こうではまだ、老朽化するまではまあ、動かさせてもらいますよっていうふうにアメリカに言ってるそうなんですけど、
うん、
ただ、まだ、プルトニウム238自体を作ってるかどうかはちょっとまだわからないですね。うんうん、あの国は、ちょっとアメリカほどありやこれやと言ってる感じではないので、なかなか、
そうですね。
資料もなかなか集めづらいんですけど、売らないよと言っているのは、まあ単に在庫が尽きたってことですかね、
うん、
やっぱり、
うん。
あとまあもう一つ気になっているのが中国が今年打ち上げるっていう、ジョーガ3号でしたっけ、
はいはい。
ローバーを打ち上げるってことだったんですけど、それが原子力電池を積むってことだったんで、まあちょっと調べてみたんですけど、やっぱりプルトニウム238を作ってるってことだったんで、使ってるってことだったんで、
うん、
あ、向こうの中国の核開発関係のところで、まあ、照射して作ったのかなっていうふうに、ちょっと思ってるんですけど。
なるほどね。あっちはまた、最近のロシア以上にわからないですからね。
そうですね。なかなかそんな感じになってきて。あと、まあ、日本で、まあ、セレーネ2が。
はいはいはい。
まあ、ちょっと最近、ちょっと、あんまり話をちょっと聞かなくなっちゃってきてます。
ちょっとね、今月関係下火ですよね。はい。
そうね。まあ、そのうちの一つの理由が、まあ、越夜技術。
はいはい。はい、
まあ、昼と夜が、まあ、2週間おきに。うん、来るっていうことで、まあ、夜の間、まあ、ひたすら温めておかないといけないっていうことがあった時に、はいはいはい、まあ、原子力電池が使えないってなると、まあ、その、核物質の放射熱も使えないですし、うん、電気も取り出せないってなると、もう、バッテリーに充電しておくしかない。
うん、
ってことで、そのバッテリーの開発に、まあ、ちょっと今手間取ってしまってるっていうような、
うん、そうですね。
ですけど、
去年の挨拶の特別公開の時もやっぱりその、越夜技術の話は結構表、強く大きく解説してましたね。今頑張ってますっていう。ここが問題で今頑張ってますっていう話をしてましたよね。
そこで、それこそもう本当に原子力電池を担いでいければ、まあ、すぐに解決する点だなって思うと、
まあ日本の場合なかなかアレルギー的なものが。
そうですよね。
ありますからね。特に今はその話を持ち出そうもんなら、もうなんか。
何言われるかみたいな。
劇的な反応で出そうですからね。
ただやっぱりその医療とかでもやっぱり放射線とか同位体っていうのは頻繁に使われてますし、まあ工業面でもやっぱり欠かせない技術でも。例えばまあボタン電池のプラス極とマイナス極を分けるそのセパレーターっていう部品なんかも放射線の照射を使うことでまあかなり高性能化している。あと車のタイヤも放射線を当てることで適度な硬さにすることができる。そういう放射線や原子力をまあ工業とか、その医療とか幅広く利用されているっていう点を見ると、やっぱりその宇宙開発にもまあもっと まあ、利用してほしいなっていう点はやっぱりあるので、やっぱりそこら辺をもっとこう、理解してもらえるような機会が、増えればいいなというふうにはやっぱり思いますね。
そうですね。例えば、
レントゲンのある病院に、その、いわゆる反対デモが起きたみたいな話はやっぱりないじゃないですか。なので、やっぱりそういうイメージでですね、やっぱりその生活のその、まあ、平和利用、原子力の平和利用の一つとして、うん、まあ、やっぱりどんどん広まっていけばいいな、というふうにはやっぱり思いますね。うん、
これ、キュリオシティに搭載されてる MMRTG ですか、マルチミッション。
はい、そうですね、マルチミッション RTG。
これは、今のところは、同系のやつは飛んつく。一個、これ、最初ですよね。
そうですね、
キュ
リオシティが。はい。MMRTG は、それまでのニューホライズンズとかカッシーニに使われていた、GPHSRTG というものと比べて、
はい、
まあ、ちょっとまあ、サイズが小さくなっている。っていうのと、あと、熱燃変換素子に使われている、はい、その半導体の種類が、
はいはい、
まあ一つ、前のものに変わったっていうことで、どっちかっていうと、その、なんですかね、パイオニアとか、あの時代に使われていたもののタイプに切り替わったってことで、半導体素子が変わると、その素子が動かせる温度範囲が変わるんです、ね、
はいはい。
やっぱり高熱で動かせるタイプの、高熱にも対応できる熱燃変換素子を使うと、それだけ発電効率も上がるので、
はい、
例えばその GPHSRTG では、シリコンゲルマニウム系という、
はいはい、
変換素子使ってたんですけど、
はい、
MMRTG では、パイオニアとか、バイキングに使われた、スナップ19っていうタイプの原子力電池と同じ、鉛テルル系っていうタイプの、熱電変換素子を使ってます、はいはい、まあ。もちろんこれもまあ改良されてて、他の物質、まあ、テルルとか、アンチゲルマニウム、金、はいはい、そういう物質をまあ含んだ熱電変換素子と組み合わせては使ってるんですけど、
うん、
なので、まあ、昔のその GPHSRTG よりも、まあ、小型で、うん、まあ、火星環境に応じてるのかな、まあ、とかちょっと、どうしてその一つ前の素子にしたのかっていう理由はちょっとわからなかったんですけど。
そうですね。まあ、雑把な施設から言うと、まあ、カシニとかニューホライズンズにつってる GPHSRTG が、まあ、
はい、
電気で300ワットぐらいですかね。熱で4400ワットぐらい、
ね。
重さが60キロぐらいですかね。燃料は倍ぐらい入ってるんですよね。だから、出力
そうですね。
熱も倍だから、8キロぐらい。
はい、
8キロ弱ぐらいですね。
ある意味、まあ、GPHSRTG は、原子力電池の中でも完成形なんやなっていうふうに思ってて、
うん、
なので、まあ、その分やっぱり値段も高価になりつつ、
うん、
かなり高コストで、一機確か50億円ぐらい。
10億円。カシーに3つもすんだ
よ。そうですね。ハヤブサ買いちゃいますよ。
原子力電池だけで150億円。
そうで、やっぱりまあ、プルトニウムの生産がやっぱり非常に高価格になる。まあ、グラム50万円とも言われますからね。
あ、
はい、なので、そういう、まあ、原子力電池はやっぱり高コストになるっていう点ではあるんですけど。まあ、その点でまあ、じゃ少しでもまあ、ミッションに合わせて、まあ、ある程度コンパクトな原子力電池を作ろうとして作られたのが多分 MMRTG なので、
なるほどですね、
今後はそうですね、はい、一応次の次の世代の木星探査機とか、
はい、
そういうのにエウロパとか、あとそうです、そういう外惑星の衛星の探査機に搭載してはどうかっていうのが、
うん、
MMRTG の2号機以降、2号機っていうかその次のミッションではそういうのも検討されてたりはしますね。
そうですね、まあ、マルチミッションって名前つけてるぐらいですからね。
そうですね。マルチミッションつけておいて、キュリオシティだけで終わってしまったら
、寂しいです。
ちょっともったいないですよね。ただまあ、マルチミッションっていうのはやっぱりその、熱交換器を利用した、うん、まあ、その、熱制御にも利用しているっていう意味があるのかもしれないですけど、
そうですね。
なのでまあ、今後もまあ、そういう、いろんなミッションに使うことを想定して設計されているっていう可能性は十分に。
うん、まあ、そうですよね。一つね、専用に設計していくようなことは多分今のなさもしないでしょうからね。
そうですね。
まあ新世代、小型のやつが新世代のもの。
逆に、今、計画がなくても、将来何か計画が出たときに、
はい、
じゃあ、キュリオシティに使った MMRTG を、実績をして使おうっていう形で。
うんうん、そうですね。今までも、あれですもんね、その同じ世代のものをたくさん使ってますもんね。GPHSRTG だって、カシーニに3つ積んで、あと、ガリレオに2つ積んで、ユリシーズに1つ、ミーホライズンズに1つ。で、その前、うん。その前のやつは、ボイジャーに使ってですね。
MHWR。 MHWRTG。
はい。
で、ちょっとまあ、MHWRTG は、あと、まあ、面白いお話があって、リンカーンエクスペリメントサテライトっていう、俯瞰大学でしたかね。その、ある大学が、はい、打ち上げた、通信実験衛星に、はい、まあ、ボイジャー用のテストとして打ち上げられたんですね。原子力電池を搭載して、静止軌道まで打ち上げられて、もともとまあ、軍事用の通信実験衛星っていう面もあったんですけど、
はいはい、
その LES、リンカーンエクスペリメントサテライトで、LES8 号と9号っていう、2機のその通信衛星に、原子の、このボイジャーと同じタイプの原子力電池が、
なるほど。
引きつつ、はい。
あ、この MHWRTG のところに入ってる、レス89って何だろうと思ってたら、そういう、こういうテスト、使用のやつだったんですね。はぁ、わかりました。ありがとうございます。
はい。ですよ。これ結構ボイジャーの原子力電池のテストを兼ねつつ、はい、やっぱり、当時ですと、やっぱりその、軍事衛星ってなると、やっぱり、信頼性の高い電池が欲しいということで、まあ、太陽電池よりも、まあ、面積小さいですし、まあ、可動分も少ないですし、まあ、劣化も少ないということで、まあ、原子力電池が採用されて、まあ、例えば、まあ、その、軍事通信とかを行う衛星に、その、搭載されたわけなんですけれども、それが、まあ、やっぱりその、当初の目論見通り、大変信頼性が良かったので、片方はまだ、3、40年経った今でもまだ稼働中っていう、9号でしたかね。まだ、静止軌道に飛んでいるっていう。
なるほど。ボイジャーもまだ元気ですからね。
そうですね。あのあたりも、もうやっぱり原子力電池ならではの。
太陽系から出ようかっていうところですからね。
ですね。もう本当に SF の世界が。そうですね。目の前に。
ボイジャーの場合は、ボイジャー本体がね、こう2本、あ、3本か。アームがこう、アームとマストが出てるのか。で、カメラがついてる方のアームじゃない、反対側のアームの先端の黒い棒が原子力電池なんですね。
そうですね。磁力系マストと、プラズマサウンダーの間にちょうどこう伸びてる感じなので、うん、ちょっとやっぱりその、リモートセンシングマストって言いますか、そのカメラがついてるちょうど反対側。
反対側ですよね。
はい、ちょうど反対側になります。ね、ここに、まあ、3つ搭載されてますね。ちょうどまあ、フィルムの缶のような。
ああ、そうですね。デザイン。はいはいはい、
上が3つにちょんちょんちょんと。
フィルムの缶最近見たことない人もいるかもしれない。
なんかそれが重なっているようなデザインで。で、まあ、この MHWRTG も GPHSRTG、その、カシニとかに積まれている GPHSRTG と同じ、熱電変換素子を使っているので、
はい。
この原子力電池に、まあ、この、外気との、宇宙空間との、まあ、温度差を作り出しやすくするための冷却フィンがついてますけど、
はい。
この冷却フィンの大きさで大体どんな素子を使っているのかが分かるっていうのがあって、フィンが結構、外にあまり飛び出してない方は、うん、まあ、シリコンゲルマニウム系で、うんうんうん、あとの鉛テール系になると、まあ、結構、横側にフィンが飛び出しているっていうデザインになる傾向に。やっぱりその、透熱量に対して、中の熱電変換素子の、うん、発電量、動作温度ですね。動作温度の、ね、はい、に応じて、まあ、その、冷却フィンの大きさが多分決定されると思うので。
そうですね。放熱、ね、放熱しないことにはね、どんどん熱が溜まってて、熱の差がなくなると電力が発生できませんからね、どんどん。その分。
なので、はい。それだけ低い温度で動作、鉛テール系になると、やっぱり低い温度で作動することになるので、その分フィンが大きくなるのかなっていうふうに予想してるんですけど。うん、
なるほど。
なのでまあそういったいろんなタイプの原子力電池が作られつつ、やはり数十機も作られて、
うん、
いろんなところに飛んでってますけど、
なるほどですね。パイオニア10号11号にも積まれてるんですけど、例のまあ知る人ぞ知るパイオニアアノマリーですか？
そうですね、う
ん、
はい。
普通の重力計算よりも、パイオニアの飛んでく速度が速いという。
速いんでしたっけ確か
になんか。パイオニア失礼。食い違いで。あ、減速問題ですね。パイオニアがすいません。予想より遅く、ちょっと遅い。ね。はい、なんだろうと。でも、まあ、解明はされてないんですけれども、今のところ最有力候補が、
原子力電池
の熱じゃないかっていう、熱放射による、推進力ですね。
ハイゲインアンテナに対して、その、熱放射があまり、ハイゲインアンテナに反射するせいで、
うん、
ね、通報者が均衡にならない、うんうん、規定にならないっていうことで、うん、まあ、減速しちゃってるっていう説が結構最近、
そうですね。有力な説、ね。
ちょうどその、パイオニアアノマリーが起きる、起きているその、その、速度変化が、原子力電池の、その、半減期に合わせた、その出力低下と、まあ、ほぼ一致するっていう点で、
なるほど。加速が、だから徐々に、まあ、加速っていうか、減速量が、ちょっとずつ少なくなっていくことね。
なかなかその、パイオニアアノマリー自体もだんだん減りつつあって、発電量も減りつつあるっていうので、まあ、おそらく原子力電池ではないかなっていうのはやっぱり。
なるほど。まあね、なかなか面白いですよね。原子力電池、いろんないたずらしてくれて、本当だったんですね。まあ、解明はしてないんですけどね。まあ、こういうのもね、解明されちゃうとつまんないっていうのも。
宇宙の謎みたいな。
そうですよね。
神秘的な宇宙の様子ですよね、
はい。そうですね。というわけでね、アメリカのね、有名な探査機には、かなりね、積まれてる、重要なエネルギー源ですからね。
いわゆるそのフラッグシップ機って言われるような。
あ、はいはい、フラッグシップミッションですね、はい。
もう最高レベルの、もう数年に一回しか上がらない、はいはい、もう、まあ、高級機ですよね。
名前の通り、アメリカの威信をかけて飛ばすやつですね。
そうですよ、もう本当に、もう本当に機関級と言って、はいはい、使えない、もう、キュリオシティも本当にカシーニ以来の、
そうですね。
シップミッションだったので、はいはい、ボイジャーに始まり、
はい。
はい、ボイジャーから、ガリレオもそうでしたね。
ガリレオもそうです。はい。
僕の好きな大型原子力機が、もう目白押しっていう。
そうですね。
ほとんど生きてるんですよね、今も、それ。
ガリレオ以外は生きてますね。
そうですね。はい、みんな、あとユリシーズは、まあちょっとミリシャチップではないですけど。
あ、そうですね。あとは、ニューホライズンズが、絶賛前進中という。
そうですね。やっぱり、電源の信頼性っていう点では、やっぱり、凄まじいなっていうのが。
そうですね。まあ、もう、冥王星まで行こうっちゅうんですから、もう今選択できる技術じゃ、これ以外選択するものないですからね。
そうですね。もう結局、まあ、火星でも、もう、お隣の火星でもそうですけど、うん、きちんと、まあ、本格的に進出しようとしたら、まあ、月でもそうですね。まあ、月とか火星とか隣の天体であれも、うん、まあ、本格的に進出するには、まあ、もう原子力は欠かせないなっていうのが、まあ、調べれば調べるほど感じるところでもあるので、
うん、
まあ、今はやっぱり日本もちょっと難しいっていうのは、やっぱり承知している点ではあるんですけど、
うん、そうですね。
やっぱり、そこら辺もっと、遠い、まあ、10年、20年先を見据えて、ちょっとまあ研究だけでもまあしてほしいなって、やっぱり。
ですね。
ね、
ユリシーズは、2009年の6月30日に運用が終了してますね。
これもまあ結構ミッション伸びに伸びて。
うんうんうん。
ユリシーズも結構大変な探査機でして、チャレンジャーの爆発事故の影響で、
そうですね。
ガリレオもろとも打ち上げ期間がずれた上に、スペースシャトルから発射されるロケットも変更になってしまったっていう。
そうですね。
なかなかちょっと。
ガリレオと同じ目にあったやつですね。あ、ちなみにユリシーズが何かっていう話をすると、これは行動面というか、我々の地球とか惑星が回ってる面ですね。
そうですね。
これを離脱して、
ええ、
太陽系を縦方向から観測しようというミッションなんですよね。
で、
そのためにいきなり地球から縦に飛ばすのはエネルギーが足りないんで、一回木星まで行って、で木星の重力使ってスイング場合で、こう、太陽系の平面に対して、まあ、80度の角度にこう投入したんですけど、まあ、結局、そういう遠くまで行かなきゃいけないから、やっぱり電力的に厳しいってことで、原子力電池だったんですよね。
まあ、太陽系の上から見る、下から見るっていう点はもう、本当に未踏の地ですか。
うんうんうん、
なんで、そういうところにいた、イリシズは、すごい面白い探査機だな、っていうのは、
そうですね。やっぱ結構電力必要だったんでしょうね。RTG の出力が結構低下、最終的には、まあ、もともとね、延長で。
そうですね。
あれですよ。1990年に上げた、90年の10月ですか ?90 年の10月に打ち上げたんですからね。それを、2009年まで20年間
、
運用したわけですからね。
なのでもう、でも、演日っ 点が木星で近日点が地球軌道のちょっと内側ぐらいっていう。
そうですね。はい。
凄まじい軌道。
そうですね。
しかも極軌道っていう、すごい。
80度。80度。傾斜角80度ですね。はい。
あれも本当に、僕もユリシーズはすごく好きな機体の一つなんですけど、うん、まあ、そういう変わったところに行ったっていうのと、まあ、あとあれ、打ち上げるときも、スペースシャトルから、はい、IUS、完成上段ロケットから、2段で打ち上げて、かつそこから、ペイロードアシストモジュールで、はい、そこからさらに加速したっていう。
そうですね。
本来その、
3段式ですよね。
スペースシャトルからまさかの固体3段ロケットで飛んでいくっていう。うん
う
ん
う
ん、
そうですね。
その、完成上段ロケットも、ペイロードアシストモジュールも本来の別々に、その、それぞれの衛星に応じて使うものだったのを、うんうん、わざわざ2つくっつけたっていう。
そうですね。
むちゃくちゃっぷりが、なかなかワイルドな打ち上げでしたけど。
ニューホライズンズに記録更新されるまでは、そのシャトルから3段で打ち上げたのが、それは人類最高速の加速をしてた物体だったんですけど、まあニューホライズンがそれを抜いたんですけど、そういうちょっと変わった、非常にユニークなミッションを行った機体ですね。なので、
ユリシーズの同人誌とかもちょっと出したいなと思って。
ああ、いいですね。
なかなかマニアックなところで。
ユリシーズもね、語る、まあ、今ね、ちょっと触りだけ語ってますけどね。語るとも
うたっぷり。これも語り出すと、長い期待、長くなりますからね。
そうですね。
いろいろあった期待ですよ。はい、あれ大好きです。
ぜひ、また、まとまった時にはお話ししていただければ。
夏か、冬には、ちょっとなんか、カシーニか、ユリシーズで本出したいなって思って。
はい、いいですね。期待してます。はい、
まあ、本出す時に、NASA とかって結構、画像の使用緩いんで。
そうですよね。そこはいいですよね。やっぱ NASA、ね。
クリシット NASA って入れたらいいよっていうのが、本当大変重宝してもらってます。
そうですね。
何も許可もいらないってことだったんで。はい、あと、まあ、原子力関係っていう点では、エネルギー省、米エネルギー省とか、あたりの画像も、なんかアメリカは結構政府系の機関って。
そうですね。政府系の機関は、もうネット上に上げるやつは、基本的にちゃんとクレジットさえしとけば使って、縛り付けられないですもんね。
そうですね。
ネット上に出たものもね。
もう、そこら中にありますからね。なので、まあ、アメリカの税金は1円も払ってないですけど。
うん、そうですね。
ちょっと利用させてもらってます。
はい。はい、まあ、GPS の電波も使わせて、ただで使わせてもらってますので。
そうですね。いつも、方向を違って。
お世話になってます。アメリカさん。
アメリカ様々ですね。
太っ腹ですね。はい。じゃあそんなところで、そろそろ、いい時間に、はい、なりましたね、はい。うまくまとまったかどうかちょっと、あれですけど、
なんかもう
盛り上がったら、盛り上がったら間違いない。いえいえいえ、ですね。盛り上がったら間違いないんです、ね。
まだちょっとまあ、宇宙と原子力っていう、ちょっと、そういうアプローチで、
そうですね。はい。
なんか活動していきたいですね。
じゃあ、最後に、後藤さん、どうでしたかね。
そうですね。私、なんかすごく基本的なことから、初めて、詳しく、説明して、ともにゃんさんに説明していただいて、とてもよくわかって、面白かったんですけど、原子力電池って、原子力電池って、熱いものをすまきにして使ってるだけという、その単純さにすごくびっくりしました。
そうなんですよね。熱い放射性物質をすまきにしてるだけっていう。ただその、なんか深さに僕ちょっと、まあ、置いちゃったって言いますかね。なかなか、単純な構造でかつ奥の深い。
そうですね。
面白い電源装置だなっていうのが。
そうですね。
やっぱりちっちゃい頃からまあそういう宇宙とか原子力とか結構好きだったんで、
うん、
なんか宇宙でも原子力やっぱり使えるよねみたいなのはやっぱり、結構まあ興味深いですね、やっぱり。
うん。はい。じゃあ、最後に、トモリアさんのところの同人誌の、はい、紹介と宣伝をしていただければいいかなと思います。
は
い。
はい、今ですね、宇宙関係の同人誌っていうことでですね、マーズサイエンスラボラトリーの火星探査車、キュリオシティっていうことで、まあ、キュリオシティの、まあ、薄い本って言いますか、B5 サイズの、本を、一冊出させていただいているのと、 あとは、宇宙用原子力電池の本を今、ちょっとオフセットで、以前、コピー本で配布させていただいてたんですけど、
はい、
結構ご好評をいただきまして、本来、売れない本を作ろうと思って、なんですけど、見事になぜか、ちょっといろんな方にご好評をいただいて、はい、大変嬉しく、ちょっと調子に乗って、オフセット本にして、新しく刷り直しまして、中身もちょっと強化して、
はい、
プルトニウムとその他の放射性物質を比較して、原子力電池に使った時に、まあどれがいいかとかっていう。
なるほど、ね。
とか、あとその原子力電池用のそのプルトニウムの生産方法なんかをまあちょっとまとめさせていただいて、まああとは以前ちょっとまあよりもちょっと画像とかの英語の部分にちょっと日本語の注釈を加えたりとかして、
うん
うんうん、ちょっと新しく、うん、完成版って言いますか、
はいはいはい、
作らせていただいたんですけど、
はい、
でこれをそのキリオシティの本、原子力電池の本ともに今年3月の東京飛び物学会で東京で開催されたその同時イベントでその、はい、頒布させていただいた後に、あとコミックジンさんでもお取り扱いいただいてたんですけれども、ちょっと両方ともほとんど在庫がなくなってしまった状態なので、ちょっと近々再販っていうことでお話もさせてもらっているので、
はい、
また再販がちゃんとされるようになれれば、ツイッターとかブログの方でも告知させていただきたいと思いますので、またその際はよろしくお願いいたします。
はい。今現在手に入るんでしたっけ？キュリオシティは手に入るん
です
か？
そうですね。まだ十数冊通販の方でも買えるはずですね。
はいはいはい、
原子力電池はもしかしたら新宿のコミックジンさんにもしかしたら2冊ぐらいあるかもしれないですけど、今ちょっとわからないです。
通販の方は今多分注文、確かさっき見たら発注今できない。
そうですね。宇宙用原子力電池がとはけてしまった状態ですね。は
い、そうですね。はい、私、うちのね、番組と、あとこの配信のテキスト情報のところに URL 貼ってきますよ。それから、うちの、はい、番組のね、配信用のブログページの方にも、ともやさんの、
はい、
ブログページと、あと、コミキジンさんのページですか、
はい、
こちらの方は、ご案内の URL を貼り付けておきますので、そちらから、リンクを、伝っていただければ、書けるようにしておきます。
はい、ありがとうございます。
はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づいた点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いない指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net。ツイッターアカウントは @space-podcast です。今回ですね、本当お話ししていただきありがとうございました。ね、それではまた、次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
する。